おはようございます。お祈りをします。父なる神様、感謝をいたします。今日このようにして聖書の御言葉が開かれました。今度私たちの心を開いてくださって、あなたのお言葉のうちにある苦しいことに私たちが目を留めることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日は午後にバーベキューがあるので、心はすでに肉の方に行っている方もいるかもしれません。しばらく聖書の御言葉を一緒に読んで、そして腹を空かしてバーベキューに突入したいと思いますが、今日は創世記の2章の記事を読みます。創世記の2章の、特に、結婚のことの記事のところです。2章の24節、それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのであるということですね。キリスト教の結婚式にもし出たことがある方がいらっしゃったら、多分一回ぐらいはここからのメッセージを聞いたことがあるだろうというぐらい、だいたい牧師はほとんどここから説教をするという場所ですね。で、それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのである。この聖書は創世記の2章で、この私たちの結婚生活ということについて一つの型を教えています。武道をやったことがある人はこの中で何人ぐらいいらっしゃいますか。今もやってます、武道やった、はい、何やりますか。合気道の人、剣道の人、空手の人、柔道、いろいろいますね。テコンドーとかですね、いろいろありますけど、武道がうまくなる人とうまくならない人の差っていうのはもちろんセンスもあるんでしょうけど、とっても大切なことはやっぱり型をきちっと身につけられるかどうか。私も昔剣道やりましたけど、やっぱりきちっとまっすぐに、例えば今ちゃんとまっすぐ落ちてませんね、ちゃんときちっと棒を持ってまっすぐに振り下ろせるかどうか。例えばそんなこと一つでもやっぱりきちっと身につけてる人と身につけない人では、だんだんだんだん年数が経つと実は差が出てくる。でそれと同じように聖書も実は夫婦の間のこと、結婚っていうことについて、一つの型をここで私たちに教えてくれています。それはこの、創世記2章の24節です。それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのであるということ。でよくこれは結婚のトライアングルって3つポイントがあるんで、結婚のトライアングルっていうことで、図解をして私も話をするわけですが、一つは離れるってことですね。でそれは新しい家庭を作るということです。二つ目は結び合うということです。でこれは新しい人格を作っていく。三つ目、一体となる。これは新しい命を創造していくという、そういう意味が聖書の中に込められて、聖書全体を読んでいくとそういう意味が込められているので、この箇所を使ってよく聖書から話をします。で今日もここからこの3つのポイントのお話をしたいと思います。1つ目は離れるということです。人はそれゆえ男はその父母を離れと出てきます。離れるということは結婚の中で新しい家庭を作るということなんですよということなんですね。で父母を離れというのはですね、じゃあ結婚式が終わった途端にね、親を捨てて兄弟も捨てて2人だけで別の生活を始める、一切付き合いを切っちゃうと、そんなアホなこと言ってるわけじゃないわけですね。ここで言ってるのは精神的にも経済的にも、いろいろな意味で親から独立して2人で新しい家庭を作っていく、生み出していくっていうことを聖書は言っています。聖書が書かれた時代、特にこの創世記、一番初めの創世記が書かれたのは、紀元前1500年頃と言われています。正確には1450年代ぐらいだと思うんですけども、大雑把に言って1500年とすると今から2500年前です。当時の、イスラエルの民はエジプトから出てきました。当時エジプト社会、そして彼らが行ったパレスチナの社会っていうのはどういう社会だったかっていうと、女性の人権はほとんど認められていない時代でした。女性は、ある意味で物と同じ扱いをされていた。女性が結婚するっていうことは夫の家のある意味で奴隷になるようなものだった。 ということです。もちろんそうじゃない例外もありますけれども、でも、まあ、基本的にはそういう状況だった。まあ、旧約聖書の記事を読むと、人数の数え方は、まあ、15歳以上の男性で数えてますね。でどういうことかというと、女性と15歳以下の子供の人数数えてないということは、まあ認めてなかったわけじゃないんですけども、つまりそういうこの社会の仕組みがあったということです。今日本でそんなことしたら大変なことになると思うんですけども、でも、まあ、そういう現実だったということです。でもそういう現実の時代で聖書は夫と妻の立場をある意味で同等にちゃんと考えて、妻がお父さんやお母さんを離れるように、夫もお父さんとお母さんを離れなさいっていうふうに教えてるんですね。で聖書をここ読んでみると分かるんですけども、聖書は男はその父母を離れって書いてあるんです。妻はその父母を離れって書いてないんです。男はその父母を離れって書いてある。だから男性にこれを命じてます。まあ、日本社会でも、まあ、結婚はまあ嫁をもらうということになるわけで、妻の立場は変わりますよね。まあ、多くの場合は名字も夫の名字になりますよね。妻はいろんな意味で立場が変わりますけど、まあ、比較的夫はあまりこの立場は変わらないっていうのが、まあ、だいぶ最近の日本社会は違うと思いますけど、それでもまだまだそうだと思います。まあ、結婚すると女性はまあ何々家の嫁なんて呼ばれるわけですよね。でそれだけに夫となる男性がこの自分の側のことだけを優先するんじゃなくて、妻のことも考えなさいよって言ってるのが、ここが言っている男はその父母を離れって書いてあることだということです。夫が自分の例えば実家とかね、そういう付き合いを大切にしなくていいって言ってるわけじゃないんです。それと同じようにそういう立場にある妻の、この立場、そして妻の家族、親戚とか、そういうことを大切にしなさいよ。そして両方の両親や両方の家族と良い関係を持ちながら、それぞれ育った家庭の良さをベースにして、新しいカラーを作っていきなさい。ということですね。で、それが、実はそうやってやっていくことが私たちを産んで育ててくれた親への恩返しにもなるんですね。で聖書はですから、夫が父母を離れ結婚するときには、精神的な意味で、特に精神的な意味で、夫が父母を離れて妻と一緒になるんだと教えています。ちなみにキリスト教式の結婚式の場合は、何々家何々家結婚式と基本的には書きません。まあどうしてもご家族の要望でそういうことがありますけれども、ほとんどの場合は2人の名前が並べられていて結婚式と書かれます。でそれはどういうことかというと、それは、家と家の結婚で、ましてはこの女性がこっちの家に嫁に入るということじゃなくて、聖書が言っていることは、2人が神様の前に2人が結婚するんだ。まさしく男が父は離れっていうのは、ある意味でこの名札って言いますかね、ここに出すことから、ある意味でそれを実践して、アメリカの場合どうなのか知らないんですけど、日本の場合はかなりそれを意識してやってると思います。でさらに2つ目、結び合うということです。新しい人格の創造ということです。皆さんにはお渡ししてあるチャートの写真は、私たちの結婚式のチャートの写真を載せたんですが、リソグラフで印刷したら何か大変なことになっているようで、私がどこにいるのかよくわからないような状況のようですね。パワーポイントで前にちゃんと写真を出す予定だったんですけども、ちょっと準備ができなかったもんですからすみません。我慢してください。見たい方はアルバムをお見せします。で、結び合うっていう言葉は、精神的な心の一致、二人が一つになるっていうことで、この心と心が結び合わされていくっていうことを言ってる。なんかまだだいぶ動揺してますね。いいですか。はい、じゃあ深呼吸して落ち着いて、イエスは答えて言われた。 創造者は初めから人を男と女に作って、それゆえ人はその父と母を離れて、その妻と結ばれ、二人のものが一心同体になるのだと言われたのです。あ、これマタイの福音書の今19章の4節から6節の言葉を読んでます。そこにこう書いてあるんですね。マタイ19章4節から6節、イエスは答えて言われた。創造者は初めから人を男と女に作って、それゆえ人はその父と母を離れて、その妻と結ばれ、二人のものが一心同体となるのだと言われたのです。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものはものを引き離してはなりません。まあ、これはイエス様が結婚について質問を受けたときに、この創世記のこの2章の24節の言葉を使って答えられたことですね。その中で人は妻と結ばれてっていうふうに、ここでイエス様は妻と結び合いっていうことは妻と結ばれてっていう言葉を使いました。でそれはそして二人が一人になるんだ。もちろん二人が一人になるってですね、体がくっついて足が4本になるとかですね、目が4つになるとかってじゃないんです。心が結びついて一つの心になっていく。もちろんそれぞれ例えば私と家内でも性格も違いますし、いろんなことは違いますけど、でもそれでも夫と妻は一つの人間、あたかも一人の人間のように結びついていくっていうんです。でそれがここで言う結び合うっていう言葉を使ってます。精神的な結合です。私たちは神様によって夫婦として新しい家庭を作るために、それぞれの家庭から神様が呼び出してくださいました。そして、結婚式、まあ、特に結婚式ですね。結婚式は神様がその二人を導いて夫婦としてくださるということを確信すると同時に、これから二人がしっかりと向き合って、そして結び合って二人の味をが溶け合ったこういい味の家庭を作っていこうと、まあ、そのある意味で決心をする時だったんですね。で、まあ、私たちが夫婦として家庭のさまざまなことについて、そういう意味ではお互いを尊重して尊敬をして、そしてきちっと向き合って話し合う、クリスチャンの夫婦であれば一緒に祈る、そしてお互いに愛と信頼によって結びついていく、それが聖書が教えている夫婦のあり方、家庭のあり方だっていうんですね。で、もし私たちがそのようにして家庭を作っていくなら、夫婦として生きていくならば、そこで生まれてくる子どもたちは、まあ、もちろん私たちもいろんな、完全じゃありませんので、いろんな失敗があります、弱さがあります。そういうことを子どもに負わせてしまうこともあるでしょう。でも基本的に本当に神様が中心にいてくださって、夫婦が向き合って、そして、心を本当に溶け合わせていこう、合わせていこうとして生きているならば、多少欠陥があっても、いやかなり欠陥が仮にあったとしても、その家庭はで育つ子どもたちは神様に守られて育っていくことができる。ですからそのためにはですね、夫婦が共通の価値観を持っているっていうことが本当に大切だと思います。味の好みとかですね、そういう何か遊びの趣味とか以上にですね、自分は何に立って生きているのか、自分は何で生きているのか、自分はどういう思いで生きようとしているのか、どういう家庭を例えば作っていこうと思っているのか、例えば、ね、これから将来子供が生まれる家だったら、子供が生まれたら子供と一緒にどういう家庭を作っていこうとしているのか、あるいはある程度の年齢になってきたら、それぞれの親の介護の問題が出てくるでしょう。そういうことに夫婦としてどうやって関わっていこうとしているのか、そういうことを話し合ったり、まあ一番良いことはこの聖書の言葉を中心にして、聖書の御言、この聖書の言葉を土台にして、この聖書の言葉に教えられて、神様から教えられて、一緒にの価値観を作っていくことができたら実に幸いだと思います。感謝だと思います。私は大学1年生で教会に行き始めました。まあ、当時青年が40数名いた教会でした。多分礼拝が80人ぐらいの、私が行き始めた時期はですね、まあ、40人ぐらいの大人がいました。しかしかなり若い クリスチャンホームが多かった、私たちの先輩、多分10歳上が一番上ぐらいですね、あと6歳ぐらいとかで、そういうクリスチャンの家庭がたくさんありました。まあ、ちょうど何て言いますか、赤ちゃんとかですね、お腹の大きいお母さんが何人もこういるような状況で、今あの同盟教団で何人か牧師をやっている私の後輩はその頃お腹に、私が教会に行った頃お腹にいたという、そういう人間もいたような時代でした。私にとってあの教会にご夫婦で来ているご夫婦の姿っていうのはとてもこう憧れ、そして目標、あ、こういう家族をクリスチャンは作っていくことができるんだな、あ、こういうふうにこの小さい子どもと親が向き合ってこう行くことができるんだな、まあ、そんなことをあの私の先輩たちは、教えてくれました。ぜひそういう意味であのぜひですね、この同じ価値観を持つという意味でこの聖書の御言葉は本当に、1189章もありまして、この第3版は、新品で買うと、確か1キロ850グラムぐらいあります。結構重たいです。でももう私たちが生きていくための知恵が本当にあふれる、もう何度読んでも何十回読んでもこの聖書から私たちはいろんなことを学ぶことができます。特によくお話しますけども、旧約聖書の中にはたくさんの人物が出てきます。その人たちの成功もあり、失敗もあり、弱さもあり、それを神様が助けてくださったことがあり、もういろんなことを通して私たちは聖書を通して、自分というもののあり方もそうですし、あの夫婦のあり方、そして、子育てのこと、家族のあり方、親との関係とか、いろんなことを私たちはこの聖書を通して、具体的ないろんな人の生涯を通して、そして神様がどんなふうにそこに働いて助けてくださったかということを通して私たちは知ることができます。私たちのこの手元にですね、そんな宝を持ってるんです。ですからぜひ聖書を読んで聖書から学びましょう。もう決して損をすることはありません。まあ、そのようにして心を私たちは一つにしていくことができる。まあ、夫婦になったということはそれぞれお互い違う価値観やいろんな違う育ち方、まあ、味の好みまで含めてですね、いろんなことが違うけど、それが一緒に生活をして向き合っていくときに合わされて本当に良い味付け、良いものができていくんだ。神様はそのようなところに夫婦を入れてくださってるんだということです。3つ目は一体となるという言葉です。これは新しい命の創造を言っています。聖書はですね、人間をただ肉体だけを持っている存在として考えていません。まあ、はっきり言って肉体だけの存在として考えている考え方は、あの進化論的なものの考え方ですね。私たちがこの特に戦後これが一番あののことだと思って取り入れてきた進化論的なものの考え、進化論的なものの考え方って言います。進化論そのものじゃありません。つまりどういうことかというと、人間は物質に過ぎないということです。人間は物質に過ぎないということです。まあ、例えばこの脳の働きも全部あの神経細胞の間の電気信号で解析できると、これはその通りなんですよ。その通りなんです。でもそれだけだという考えです。でも聖書は、いや、私たち人間は物質の集まりだよ、それと同時に私たちは精神的な面、霊的な面、霊的な面というのは私たちを作ってくださった神様とコミュニケーションを持つことができるものとして私たちは作られているよと、人間をトータルな存在として見ています。肉体だけ、あるいは、ね、精神的なことだけ、あるいはなんか信仰だけとか、ね、それはない。私たちは肉体を持ち、精神を持ち、そして神様と交わることができるその霊というものを持つ存在として、トータルなものとして私たちを神様は作っていらっしゃると教えています。それでここで出てくる一体となるっていう言葉は、もともとの言葉は一つ肉になるっていう言葉なんですね。一つ肉になるってことです。でこれはあの創世記のところで、あのアダム、神様がエバをアダムから作るときに、 彼を深い眠りに陥らせて、そのあばら骨の一本を取り出して、そしてこの女性を作った。つまりこの夫婦になるときに、そういう意味ではこう聖書はビジュアルに書いてあるんですね。夫婦になったときに男性に欠けているそのあばら骨一本が戻ってきて一つの体になるっていう、そういう表現で、よく昔私の先輩の牧師が言ってましたけど、まあ、クリスチャンの夫婦喧嘩はですね、こうだったんですね。この夫はこう妻に負けそうになると、なんだお前あばら骨一本じゃないかと言うと、そうすると妻は言い返して、でもあなた一本ないからこの辺がスースーしてるでしょっていう言い返すんだっていう、まあ、そういうジョークがありましたけど、その夫婦になることによって つまり男性の欠けが埋められて一つになっていくと。でそれはさっき言った精神的なこともそうですけれども、それと同時に、まあ、ここでは一体となるっていうことが一番こう中心に言っていることは、夫婦 の性的な交わり、夫婦生活のことです。そしてこの創世記の1章の28節を読むと、神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよというふうに言われました。まあ、ここで前もお話したかもしれませんけど、従えよとか支配しろというのは暴君になっていいということじゃない、ね、この神様が作られた世界を正しく運用してきなさいということです。まあ、その運用が失敗してしまったのが今日本がぶつかっているいろんな現実なわけです。で、つまり埋めを増よ、地を満たしなさい、つまり夫婦は精神的な交わりだけではなくて、その夫婦生活という性的な交わりを通してもお互いを知って夫婦としての一体感を深め合っていくんだっていうふうに聖書は教えているね。創世記の4章の1節というところを見ると、人、まあアダムとつけましたけども、人はその妻エヴァを知ったっていう言葉が出てます。そこで言われていることは夫婦の性的な交わりのことを言ってます。そして夫婦の性的な交わりっていうのは、単にお互いのですね、性的な欲望を満足させるだけじゃないんだと聖書は言ってると。そうじゃないんだと。お互いに性的な交わり、体を重ねることを通して全人格的にお互いを知って文字通り一つになっていくんだ。だから聖書は信仰的なことも必要です、精神的なことも必要です、でもそれと同時にこの夫婦の肉体的な交わりも必要ですよって、ちゃんとこの3つをバランスをとって私たちにこう教えているっていうことですね。でもちろん一体となるっていうことは、そこで生み出されてきた子供たちを夫婦として育てていくっていうことも含まれています。もちろんこのことに関しては、お子さんがもし恵まれてないご家庭の方だっても、例えば教会でですね、他の子供たちを世話することができるでしょう。私の知ってる、私が練馬で力也先生たちと開拓伝道をした時に、一人の姉妹がいました。まあ、ご事情があってお子さんを産むことができませんでした。でも彼女は、まあ、うちの子供たちも含めですね、教会学校の子供たちを本当に可愛がってですね、本当にその子供たちのためにお祈りをして、本当によく尽くしてくださいました。まあ、その方はそういう意味ではこのご自分の子供を生み出すっていうことはできなかったですけど、でもね、立派にこの信仰の子供たちをこの方は生み出されたですね。まあ、ご主人も本当にこの教会によく仕えられて、ご夫婦で教会学校の先生をされて、自分たちには本当の子供はいないけど、でも教会に来ている子供たちは自分たちの子供と同じだと言われて、子供たちを本当によく面倒見てくださった。で、聖書はそのように、私たちに結婚ということを、話をまとめますけども、離れる新しい家庭を作っていく、これ大事ですね。男は父母を離れって書いてあるんです。これ我々の年になってます。男は父母を離れって書いてあるんです。これ大事です。二つ目は結び合うって書いてあります。お互いそれぞれ違う生まれたところ、育った環境、考え方、趣味、いろんなことが違うけれど、 二人が一緒に生活していくことによって、あたかもそこに一人の人が生きているように、私たちは神様によって二人が結びつけられていくんだ。そしてその結びつけるノリは何か、それはこの知恵に満ちた聖書の言葉が夫婦を結びつけてくれるんだということですね。そして三つ目は一体となるということでした。新しい命を創造していく。聖書は私たちの、信仰的なこと、そして精神的なことも大事だけど、我々の肉体的なこと、特に夫婦の夫婦生活という部分に関しても、それもとても大切なことなんだと教えているということです。で、この3つを私たちが、神様が私たちの夫婦生活を通して、この3つのこのトライアングルがね、まあ、それぞれこうどうしてもいびつになっているわけですね。我々はいびつになっているわけです。でも神様に私たちが祈り求めていくときに、神様が私たちを祝福してくださって、この私たちの家庭を支えていくこの結婚のトライアングルをしっかりと作り上げてくださるんだ。図形の中で一番安定した図形は何でしょうか。三角形ですね。まさしくそうですね。ここでね、この3つをしっかりと神様がこう私たちの家庭に作り上げてくれるときに、私たちの家族も安定をして歩んでいくことができるようになるんだ。神様はそのように私たちを結婚ということに招いて導いてくださってるんだ。ぜひそのことを今日私たちは覚えたいと思います。お祈りをして終わります。それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのである。天の父なる神様、創世記の言葉から今日私たちは離れる、結び合う、一体となるという聖書の言葉を学びました。すでに家庭を持っている者は、夫との関わり、妻との関わりの中でこの3つのことが本当に神様によって整えられていくことができますように導いてください。特に、夫婦ですで、にイエス様を信じ、教会生活をしている者にとっては、本当に聖書の言葉を共に読み、そして、手を携えて共に祈り、本当に、聖書の土台に立った家庭を作っていくことができるようにしてください。またご主人が、また奥さんが救われていない家庭を神様が覚えてくださって、本当にあなたが働いてくださり、ご主人が、そして奥さんが一緒に教会に来てこの聖書を学び、イエス様を信じ、共通の土台を持って家を建てていくことができるようにしてください。またこれから結婚を考えている人たちは、本当にこのように神様が私の結婚を祝福してくださることを感謝をして、そして本当に祈りつつ良い備えをすることができるように導いてください。今日も御言葉から教えてくださったことを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。